大橋と
ガクの
大魔王はお年頃
アニメの話、
イエーイ
アニメタイムですよ。
アニメタイム、はい、
大橋さんね、
はいはい、
夏になったら、
うん、
どっか行きたいですか？
夏が来れば思い出すね。
うん、
春かな。大勢
行くの？
いや大勢には
行かないでしょ。
はい、はい、
みんなね、水に入りたいと思うんです。水、
まあ、やっぱそうですよ。
水やら海水やら、
それはそうです。
温水やらいろいろありますけども、はいはい、そういうアニメです。
ほう、
フリーというアニメがね。
フリー、
去年の7月、
はい、
ありまして、水泳のアニメなんですよ。
はいはい。
でね、内容言いますとね、主人公は永瀬はるか。
永瀬はるか、
はい、その、絡んでいく名前言いますよ。
はい、
永瀬
は
るか、
はい、
立花誠、
はい、
葉月渚、
はい、
松岡凛、
はい、
龍ヶ峰レイ、
うん、
はい、想像してください。どんなアニメでしょう？
なんか女子がいっぱい出てるな。で、さらに男子一人だけな感じがしますけど、
うんうんうん、
ハーレムアニメみたいな感じがしますけどね。
さらに言うたら、その松岡凛の、
うん、
兄弟というか、
うん、
身内に松岡剛っていうのがいます。剛の君の剛。
ほう、
はい、
うん、なんやろ、なんやろ
う
な、
なんやろうな、でしょ。これ全部、まあ、最後のゴーちゃん以外は全部男の子です。
あ、そう、
はい、
ほう、
という共通の女子ネームみたいな名前を持ってる子たちが水泳をするっていうアニメです。
女の子しか出てこないアニメかなと思ったら、実はそうじゃなかったと。
いや、違いますよ。
あら、案外騙されました。
そうなんですよ。これがね、少年時代にね、そのスイミングスクールでメドレーリレー
を
やって優勝したっていう思い出がある子たちで、
はい、
で、まあ、そのライバルといっちゃなんですけど、主人公の永瀬はるか君と、
うん、
松岡凛君っていうのは、
うん、
まあ、ちょっとライバル的な感じで意識し合ってる感じのメンバーなんですよね。
はい、
で、松岡凛の声は、
うん、
これ負けたらダメだ、何言ってんだお前は、みたいな。全然似てないけど全然似てないけど、
はい、
宮野守さんです。
はい、
はい、で、まあ、主人公の永瀬はるかはクールで、自分はフリーしか泳がないって言ってますね。
は
あ、そのフリーが題名になってるんですけども、
はい、
立花誠っていうのがはるかと幼なじみの俳優を撮ってる人です。
はあ、
で、葉月渚っていうのがそのスイミングスクールで一個下のちょっとムードメーカー的な、
はい、
はるちゃんとか、なんかまこちゃんはるちゃんって言ってるような感じの言いますよね、こういうキャラね。で、彼はブレストだから平泳ぎしてます。
はい、
で、松岡凛がもともとその中ではバタやってた、
バタ、
はい、転校してきて、
はい、
同じスイミングスクールに入ったライバル的な子っていう、
はい、
まあ、意識しとるんですよね。その、
はい、
クロールではるかに勝ちたいっていう感じのね、
ほう、
意識しとるんですけど、
はい、
そういう、まあ、彼らのなんかこう青春的なやつなんですけども、うん、まあ、高校になってるんですけど、高校になってから何か水泳部もなく、
はい、
水泳やってない、やめてる、スイミングスクールも潰れたみたいな感じで、
はい、
水泳から遠ざかってたんですけど、永瀬はるかってとにかく水の中が好きなんですよ。
ほう、
家でも水に浸かってる。で、プールが見たらすぐ飛び込むみたいな感じの
カッパか。
はい、もうなんかすごい子なんですね。
はい、
で、彼が水泳やめてることを、まあ、この松岡凛がその幼少時代に優勝した暁、優勝して、それメドレーで優勝して、
うん、
その後水泳留学するって、オーストラリアだっけな、どっちかに行くっつって、
はい、
で、まあ、それで離れ離れになっちゃって、
うん、
っていう話なんですけども、
はい、
まあ、いろいろこう切磋琢磨あって、なんか知らんけど、その永瀬はるかと松岡凛がなんかいがみ合ってるみたいな感じなんですよ。
はいはい。
で、まあ、代わりにメンバーもう一人水泳部作るには一人必要やと、水泳部作るって言うんですよ。
ほう、
で、まあ、その松岡凛の妹が、
うん、
まあ、兄ちゃん気になるからっていうことでマネージャーになるんですけども、
はい、
で、たまたまその葉月渚ちゃんが探してたら、龍ヶ峰君っていう同じ同級生がいて、
はい、
名前たまたま見たらレイやったから、おっ、これやと思って、
はい、
で、彼陸上部やってるんですけども、 無理やり引っ張られまして。で、何やっても泳げないですよ。金槌なんです。で、何やっても進まへんし、ブレストやっても進めんし、クロールやっても進めんし、
はい、
で、ハイエーやっても全然沈むし、みたいな感じで、なぜか知らんけどバタフライしたらまあ進むというね。すっごい面白い感じの。
何やそれっていう感じやね。
はい、っていうアニメなんです。なんか面白い感じで、結構、まあ僕も意気見したんですけども、
はい、
それがね去年のアニメって言ってましたけども、はい、今年の7月から大人気するんで、
おお、なるほど、
それが楽しみやなっていう話なんです。
ああ、なんかそういう季節感のあるアニメいいね。
いいです
という感じがしますね。
スポコン最近流行ってますからね。
ああ、
はい、
そうなんだ言いながらね、まあ、スポコンって今おっしゃいましたけど、
はい、
その折々に現れるスポーツアニメとかスポーツ漫画っていうのはやっぱり人気出るんですよね。
人気出ますね、やっぱり一番くじになってますもん、セブンの。
やっぱりそりゃそうなりますよ、
はい、なってましたしね。でこれがまたね、はい、制作京アニなんで、
出た、
ご当地どこかなと調べましたら、
はい、
これね、この高校がね、
はい、
岩飛び高校っていうんですよ。
岩飛び高校、
岩に飛ぶ、ね、うん、あ、飛び、うん、
飛び、
そうそうそう、トンビーの飛び、うん、高くとこね、
はい、
どこかなって調べると、はい、島根県の岩見町っていうところなんですよね、
は
い、
岩見銀山の、
はい、
はい、
岩見町っていうところ。これね、僕はね、よく行ってた海水浴場が近くにあるんですよ。
あ、そうですか。
一色ヶ浜っていうところはね、
はい、
もうこれね、もう切ないね。
はい、バラったらあかんけど、すごい切なそうな顔しましたね、本当に。
そうですか、
はい、あ、そうですか、
まあ楽しかったんですけどね。
なるほど。
これね、すごいその石ヶ浜のすごいおすすめの海岸があってね、
はい、
真ん中に海岸があって両側に海があるっていう、
うん、
片方湾ですよね、当然ね。でその片方が波が衝突し合って、なんての、
まあ、渚になってるんでしょう、
はい、
はい、
流気船みたいな、流気船だけど、流感船、何感染
間欠船、
間欠船、そうそうそうそう、間欠船みたいになってるとこがあるんですよ。そんなに高くは飛ばないですけど、
小さくでもこう、白いパシャって吹き上げな感じになるっていうことですね。
そこが面白いんですね。行ってみてください、一色ヶ浜。
なるほど、
はい、旅館もあります。
なるほど、
はい、ということで、
はい、
次行きますよ。
どうぞ。
キルラキル、
キルラキル、
はい、
はい、
やらねばやられる、
お、
切らねば切られるっていうことでキルラキルなんですけども、
いや、
はい、僕の大好きなグレンラガンっていう、
はい、
天元突破グレンラガンっていうアニメがあるんですけども、
アニメですね、
はい、はい、それのスタッフ、ガイナックス時代のスタッフが、
はい、
また集まってやろうって言って作った、その会社がトリガーっていう会社なんですけども、
はい、
で原作が一緒です、中島さんっていう監督なんですけども、
はい、
その人がやった漫画、
はい、
服を着てるのは人間だけでしょと、
うん、
なぜ着るようになったのか、実は服に着られてるんだよ、その服っていうのは生命繊維っていう宇宙人、
ほう、
エイリアンがその知能を、なんていうの、持ってるものと共存して、
はい、
そのエネルギーを得て、
はい、
地球を占領して、
はい、
地球を壊してからまた宇宙漂うっていう、
うん、
そういう異星人なんやっていう話なんですけども、
すごい、キルラキルっていうのは、はい、そのキルだったんですか。
キルも入ってるんですよ。
ダブルミーニングだったんですね。
そうなんです、そうなんです、
はい、
でこれがね面白いんです。主人公がね、マトイリュウコっていう女の方、はい、マトイリュウコ、
はい、
声は小清水さんですよ。
はい、
はい、いろいろ結構ネタで騒がれてる、かわいそうな感じの子なんですけども、
はい、
ほんでその何でしたっけ、学校忘れちった、本能寺学園っていう、
本能寺、
はい、
お、
東京湾のど真ん中に陸作ってできたみたいな学校があるんですけども、
は
い、そこを牛耳ってるのが桐生院家っていう財閥、西の桐生院、東の桐生院、西の宝田みたいな感じの設定がありまして、その桐生院家の、
はい、
長女であらせられる、さつきさんっていう方が、
はい、
生徒会長してるんですけども、実質も理事長が桐生院家なんで、
はいはい、
もう自分が牛耳ってるみたいなのなんかもすごい城なんですよね。
はい、
でも戦わせるんです、いろいろ、はい、ほんでその学ランがあるんですけども、学ラン無印から一つ星、二つ星、三つ星ってあるんですけども、その生命繊維の配合によって人間のこの
パワーが。
パワーが上がって、戦えるみたいな感じの。
はい。
あの、ほんまにすごい面白いアニメなんで、いっぱい見てほしいですね。
学ランがパワードスーツみたいになってるわけですか？
そうです、そうです。でね、その、マトイ・リュウコ転校してくるんですけども、はい、そのリュウコちゃんが、まあ、親父の仇を探したんですよ。マトイ・イシン父がおって、
はい、
で、すんごい立ち挟み、でっかい立ち挟みを片方だけ持ってるんですね。その片方を持ってるやつは自分の父親の殺したやつやと、探してるんですけども、その立ち挟みを見て、キリュウィン・サツキがちょっと反応するんですよ。何か知ってるのかみたいな感じで戦いを呼んでいくんですけど、負けて。で、負けて自分の家行った時に、たまたま見つけるのが、その、喋る服。
喋る服、
はい、はい。ピョン吉かと思いましたけども、私は。
はい。
あの、それがおるんですね。
うん、
それはカムイというジャンルの服なんですけども、うん、
はい。
で、それ 100% 生命線でできてるっていう。
おう。
はい。その服。それをマトイ・リュウコが着て、
うん、
あの、血をちょっとね、吸って、
はい。
活動を始めるんですけども、
はい。
その服、あの、血を吸ったからって言うと、鮮血って名前がつくんですね。で、鮮血と流行の、この、どういう風にその、戦っていくのか。
はい。
っていう、面白い漫画です。
ほう。なかなかない着眼点ですね。
はい。24話。
24話。
はい。で、25話やったかな。
アニメで。
うん、はい。
そうですか。
面白いですよ。
あの、キルラキルっていう名前だけは、アニメ、最近のアニメに疎い私でも聞いておりましたので、
はいはいはいはい、
今のあの、第一画伯の説明で、ちょいと興味が湧きましたね。
はい、ぜひ、見てください。浜村淳さんみたいに全部言わないんで。はい。ということで、
はい、
今回の、
うん、
あの、今期のアニメちょっと紹介しますね。
どうぞ。
はい。今やってる中でちょっと楽しいなと思ったのが、
はい、
キャプテンアース。
キャプテンアース。
棺のチャイカ。
棺のチャイカ。
シドニアの騎士。
シドニアの騎士、
悪魔のリドル、
悪魔のリドル、
M3 っていうもんかな、その黒き鋼っていうやつがあるんですけども、
はい、
これが注目してます。まだ他にもいっぱいあるんですけども、はい、中でも注目してるのはこの
1,2,3,4,5,6、
はい、5個のアニメを注目してます、
はい、
まずキャプテンアース、
はい、
主人公、
はい、
真夏大地、
真夏大地、
あ、共通してるな、
大地さんが、
はい、
はい、
で、それに追従するサブキャラ的な名前入れておきますよ。
はい。
嵐哲平。
嵐哲平。
武藤花。
武藤花。
山釣りあかり。
山釣りあかり。
はい。これはね、キルト玩具っていう異星人かなんかわからないですけども、はい、それが制空圏にいましてね、月の裏に存在してまして。
ほうほう。
それが地球に来たら、あの地球は滅亡する、人類は餌にされるっていう内容の話なんですけども、
はい、
まあ、いわゆるロボットアニメみたいな感じですね。
なるほど、
はい、
キャプテンアース、
キャプテンアース、
はい、
アースエンジンっていうロボットに乗るんですよ。
ロボットに乗る、
はい、それがなんか知らんけどね、ロケットでザーンって打ち上げられるんですよ、
はい、
で打ち上げられたら制空圏にある、成層圏にある、うん、宇宙ステーションみたいなのをなんかバーン入っていくんですけど、うん、その時にこう先そのアースエンジンだけ切り離されて、バーッとその穴取っていくうちにこう腕がついて足がついて頭がついてロボットみたいな感じの、
はあ、ほう、
なんかそんなうまいことそんな軌道入れへんで思うような、はい、なんでいちいちそんなそこでなんでいちいち合体するんかみたいな感じありますけども、
はい、
だからその質量の問題だと思います、打ち上げられるね、
ああ、
うん、そういうことで、
はい、
あのそういうアニメなんで、これまあなかなか面白い感じのアニメで見てください、
はい、
で次棺のチャイカ、
はい、
棺桶の棺に、
うん、
姫のチャイカで書きます、
うん、はいはい、
棺のチャイカ、
はい、
主人公のチャイカは、
うん、
チャイカトラバンドっていう、
うん、
あのちょっと何ですかね、僕好み、僕好みって言ったらなんですけども、ちょっとお胸の小さな女の子です、
あ、はい、なるほど、
でなんかちょっとね、あの喋り方が独特なんです、なんか文法が羅列されてるだけみたいな、
ほう、
言葉が羅列されてるだけみたいな、チャイカお腹減ったみたいな、食べる許可みたいな感じの
女子がないということですね、つなぐ、
はい、で赤のチャイカっていうもう一人のチャイカがいまして、それがチャイカ ボフターンっていう、はい、の、まあ、サブヒロインみたいな感じ、
はい、
これはあのボンキュッポンな感じで、まあ、顔は一緒なんですけども、
顔は一緒だけど、
髪の長さちょっと違うみたいな感じの、はいはい、内容はですね、魔王の娘、
魔王の娘、
魔王と言われた男がいまして、何百年も生きられてる、
はい、
それを討伐したあの英雄がいまして、
はい、
それが各遺体のパーツを持って バラバラにおるわけですね、
うん、
その遺体を集めるという、
ほう、
の旅なんですよ。
何のために？
その、 あの目的が、うん、そのチャイカによって違う。チャイカはいくつ何人もおるらしくて、
ほうほうほう、
でそのチャイカによって目的が違う。この主人公のトラバンドは、うん、あのお葬式したいと、
あ、ほう、
弔いたいと言うんです。
なるほど、なるほど、なるほど。
でも赤のトラバンド、あのチャイカは、うん、あの敵を討つ、
うん、
その魔王 の、 その、 あの、ま、帝国を再興して敵討ちしたいって言うんです、はい、でまあ、主人公的な男の子おるんですけど、トール、はい、トールアキュラって言うんですけども、
はい、
彼はまあ何かそのいろいろ種族あるんですよ、もうこれも難しいんですけども、うん、
はい、
なんかその忍者的なジョブをしてる、
はい、
まあ、戦闘種族ですよね、
うん、
だからそれで戦争が戦がなくなったから平和ボケしてても食いぶちもないみたいな感じの、
はい、
とこにパーンと現れてそう雇われていくっていう感じなんですけども、うん、それでもなんかチャイカのトラバンドの白いチャイカの方についていくわけですよ、ね、っていう話、
うん、
うん、ざっくりですけど、
うん、ざっくりですな、
はい、
はい、
これは結構面白いですね、
はい、
次シドニアの騎士、
うん、
主人公谷風長手、
ほう、
でね、それにくっついてる子が、なんて言ってたかな、これシノト、シノトセ、え、シナトセ、シナトセイザナ、
ほう、
あの西名さんの品書いて、
はい、
遠びらの塔にせって書くんですけど、品とせいざな、
はい、
星次郎、静香、船戸のりお、船戸ってあの岐阜の岐阜の義に神、
うん、ほう、
で船戸、
ほう、それはあの漢字で日本人の名前ばかりということですか。
そうなんですよ、なんか珍しい名前が流行ってるのかな最近、
はい、
うん、キルラキルでも満漢色マコって出てきますけど、はい、すんごい珍しい名前をわざとつけてるのか知らないですけど、
はい、
まあ、これはね、ガウナっていう異星人というか怪獣というかなんかおりまして、
はい、
それが地球に来て滅ぼされてしまって地球が、
はいはい、
でみんな宇宙へ旅立ったと、
うん、
でそのうちの一隻シドニアっていう船に乗ってる谷風長手っていう子は、
うんうん、
地下におったんですね、まあ、船の中で地下って言って地下人間って言われたんですけども、陸とあれがあるんですけども、で地下でおじいさんでずっと暮らしてて、でもう食料尽きたんで、
はい、
米って書いてる看板を見つけてしまって、
はい、
そこにそこを辿っていって地上に出てきたっていうスタートから始まるんですけども、はい、でその地上におる人たちはもう食料があんまりないもんやから、
うん、
あの培養技術というか遺伝子操作というか、うん、光合成できる体になってるんです
はい、
人間やけども光合成できるんで、
はい、
あの食料あんまいらないという、
はい、
でも長手君はそういうのしてないから、
うん、
もう毎日やっぱり3食食べないと
あかん、はい
はい、光合成してる人間は1週間に1回ぐらい食べたらいいっていう感じなんですね、
はい、
うん、という中で、
はい、
そのガウナをと戦うためにその持ってるそのロボットみたいなのがあるんですよ、
うん、
でそれの一体だけつぐもりっていうつぐに衛星の絵、
はい、
書いてつぐもりっていう、
はい、
あのやつがおりまして、はい、それが07式ほんで一番新しいのが08式っていうやつがあって、
はい、
新しい型番はあのこの長手君は乗れないんですけども、
はい、
乗れないというか下手くそなんですけども、うん、07式のシミュレーターは毎日毎日そのおじいさんに立て込まれて、
はいはい、
あのちっちゃい子やってるからすごい上手なんですね、
はい、
でも画点が違うということでそのゲームみたいなやっても負けてしまうわけなんですよ、
はい、
でその彼がなぜか知らんけどそのガウナのこの訓練生の候補にいきなりゴーンと上がって、
はい、
っていう戦っていくっていう話なんです。あ、ガウナに対抗するのはカビ刺しっていうこのなんか槍みたいなのがあるんですけども、はい、それでしか倒せない
槍でしか倒せない
28本しかないっていう、
お
そのうち、まあ、話する27本になってちょっと1本喪失してしまうわけなんですけど、そういう話ですね。
あ、これまたロボットものということですね。
ロボット SF ですね、完全にね。
なるほど。
なんか結構シビアな感じの雰囲気なあれなんで、まあ、さっき言うた最初の2つっていうのはちょっとなんてギャグシーンもありみたいな感じですけども、
ふわっとしたやつだったものの、
はい、
この
シドニアの騎士に関しては、まあ言うならば進撃の巨人、言うならばアキラみたいな感じですかね。
ああ、そうですか。
はい、みたいな感じの内容です。
なるほど、重たいですね。
はい、はい、ちょっと重たい内容になってますけども、
はい、
で次、
はい、
悪魔のリドル、
はい、
主人公一ノ瀬じゃない、主人公東都角、
はい、
都角 この世にのとかくです。とにかく
とかくね、
はい、
はい、
何かわからないものって言ってましたっけね、意味は。
うーん、
主人公女の子です。
女の子、
はい、
とかくちゃんなんだ。
で一ノ瀬春っていう子がおるんですけども、
はい、
その子を狙うというかミッションとして暗殺するっていう内容で、
うん、
送り込まれた11人、
うん、
合計12人のクラス、
うん、クラス
10年黒組っていう、
はい、
まあ、高校生ぐらいかなの、クラスの話です。だからその殺していくんですけども、
はい、
その主人公の東とかくも一応そのターゲットを狙うことになったんですが、
うん、
ちょっとしたことがあって、ちょっとしたこと、自分の記憶とかいろんなこう感情とか混ざって、
うん、
いや自分は狙うんじゃなくてこいつを守るって決めるんですね。
ほうほう。
だからその1対 11、
うん
うん、12人やったから1対11か、
うん、
の、戦いになるわけです。
なるほど、なるほどね、
はい、でみんな女の子、
これはみんな女の子、
はい、みんなアサシンなんです。
みんなアサシン、
一人だけちょっと殺人鬼ってのもいましたけども、
あ、
はい、それどうなっていくのかっていう話ですね。
なるほどね。
悪魔のリドル、まあ、これもなかなか面白いんで、まあ、見てください。
はい、
で次、その黒き花鋼っていうやつなんですけども、主人公の名前なんだっけな、明石、なんたら明石、はい、
なんだら明石、
はいです、
うん、
でこの世の中なんかなんとか、なんだったかなんとか空間、無明空間、無明領域っていうのが発生して、無明領域に人間入ると意識保てなくなって、なんか変な、なんか固まっちゃう、
だ
金属と融合して固まってしまうみたいな感じなんですよ。その無明領域の作ったのがムクロっていう、なんか変なロボットでかいやつやん、ね、
ほう、
でそいつに対抗するためにエージェントっていうのが作られる、死神って言われてるロボットがあるんですけども、モデルはサイクリングヘルメットらしいんですよね、
はい、
そういう変形性こうなってロボットになるみたいな感じのそういう感じのロボットに乗って戦うんですけども、はい、これがね戦うぞみたいな感じじゃないんですよ、
はい、
シンクロしてなんか無理やりその同調させられて、なんかちょっと亡霊的なもんが絡んでるんで、
はあ、
でもう苦痛を伴いながら戦うっていう、
はい、
そういう主人公のアニメなんですよ。
これもロボットものですか。
ロボット、一応ロボットものですね、
ですね、
はい、今やってるやつなんで、まあ、これも結構、まあ、見てもうたら面白いんちゃうっていう人もおるかもしれないです。
それもちょっと重たそうな感じですね。
そうです、ちょっと重めですね。
なるほど。
この5つ。
この5つが。
がおすすめです。他にもありますよ。魔法科高校の劣等生とか、
はい、
なんとかの竜騎士とかありますけども、
はい、
まあいろいろありますけども、その中の、面白いのはこれです。
忙しい中、よくご覧になってますよね、アニメ。
はい。
さすがですね。
見ますね。だってそれしかないもん。で、もう一つ言わせてもらっていいですか。
どうぞ。
NC ソフトっていうね、ソフトメーカーがあります。
はい。
まあ、韓国のソフトメーカーだったかな。
はい。
で、NC ジャパンっていうのが日本にあるんですね。
うん。
スクエアエニクス、USA みたいな感じですね。
うん、うん。
で、そのゲームで、うん、ブレイド&ソウルっていうブラウザーゲームなんかな。
うん。
僕もやったことあるのは、ここのゲームでやったことあるのは、ジャン・リューモンっていう、確かその、はずやってんけど間違ったら嫌やな確かそのはずです、
はい、
でアイオンっていうやつも確かそのはずです、
はい、
NG ソフトやったはずです、
うん、
でこのソフトメーカーがやってるそのブレード&ソウルっていうのがこうアクション RPG っていうジャンルなんですけども、ド派手なんですよ、はい、やっぱり韓国のねアクション RPG 結構多いんですけども、アクションがすごいド派手なんですよ、
はい、
でそれを売りたいがために作ったアニメがあるんですね、これブレード&ソウルっていうんですけどもはい、はっきり言わせてもらいます、クソですあえて言おう、クソであるとっていう感じです。僕は初めて批判します、アニメのこと。
ああ、そういう売り方はダメだと、やり方はダメだということですね、は
い、いや、まだね、売るんやったら売るでいいんですよ、
はい、
内容が全くない、
あ
もう何はというか全然分からへん、
あそのアニメの内容が、
はい、
内容がないよということですね。
そうです、わっけ分からへん、 キルシーンこう戦ってるシーンあったらもうその瞬間も刺さってるし、いつ刺したんみたいな、いつみたいな感じの。
そうですか、今の説明だけでもちょっとよくわからない感じでしたけれども、
はい、
そうですか、ね、イカリーマンになっちゃいますか。
それイカリーマンになりますよ、それ。
ああ、そうですか、は
い、でもな、最近のね主流っていうか、ほんまにこの日本名のあるアニメが流行ってる気がする、
うんうん、なるほど。
でも羊のチャイカだけは違うんやけど、
うん、
なんかこの珍しい名字を組むのが流行ってるのかなと思って。
まあおかしな言い方をするかもしれませんけど、はい、アニメ主人公もキラキラネーム化が進んでるんでしょうか。いい意味のね、
はい、
そ
んななんか変な名前ないでしょう。大体
まあね、なかなかね、
うん、
とは思いますけれどもね、
はい、
はい、まあ、そんな感じですか。
はい、アニメの話終わりです。
はい、
GW
ほう
ありましたよね、5月に GW
黄金週間が、
はい、そこの時にですね、
うん、
まだ横浜からレミオラーメン来まして、
はい、あ、粉雪が、
はい、まあ、ほんま違いますけども、
はい、
レミオさん来まして、で、まあ、ロッキーはいつもロッキーもご一緒、ロッキーっていうやつがおるんですよ、
はい、
なんていうんですかね、ビールばっかり飲んどる、
はい、
ビール飲んでんねへんか、焼酎ばっかり飲みよる、まあ仲間、弟子筋ですか、
まあ、筋、
お話さんの弟子筋の一人がおるんですけども、
いや、僕の弟子
ではないですけども、はい、彼とよく、まあ、旅行行ったりするわけなんですけど、で今回はロッキーが東北の方にボランティア行くということで、
うん、
いないんで、
はい、
どうするって言ったら、まあ、じゃあ、まあ、また名古屋まで来るみたいな、名古屋で合流しようかっていうことで、
はい、
名古屋来まして、
はい、
どこ行くんかなと思ったら伊勢の方に行きたい、
あ、伊勢の方にね、
はい、
はい、
伊勢尾形ということで、伊勢の島の方に行って、真珠取りが体験できる1000円で、
うん、はい、
っていうところに行ってきました。なんかテレビをやってるらしくて、知人 VV とか、なんかいろんなとこで取り上げられてる、それこそなんですか、ブラリみたいな感じの、
まあ三木本真珠島がありますからね、うん、というところでね、
は
い、やっぱり伊勢島と言いましたら、まあ、お伊勢さんをお参りするか、
うん、
その三木本真珠島っていうか、三木本幸吉のね、
はい、
日本の真珠の父のところに行って、うん、まあ、なんやかんやするということがあるんじゃないかなと思うんですけども、
そうです。でその中で伊勢湾の奥の方なんですけども、はい、真珠の里っていうのがありまして、
はい、
そこのちょっと真珠のなんとか真珠っていうその名前忘れましたけども、うん、そこ1000円で、
はい、
実際にそのアコヤ貝、
アコヤ貝ね
でしたっけ、
はい、そうです。
でそれを開けて、
うん、
真珠を取って、
うん、
それもらえるみたいな感じの体験ができるっていうやつがありまして、それ行ってきました、
はい、
で、ね、最初に引いたのは、まあ、レミオロメンとか、
うん、
そのレミオと一緒に来てるニナッチっていう女の子、はいはい、引いたんです、
うん、
これはなんか真珠ってまん丸で出てくるわけじゃないんで、
はい、
なんか結構ミッキーマウスみたいですねみたいなのレミオ引きました、
うん、
でニナッチが引いたちょっとボコって出ますねみたいな引きました、
うん、
で俺次選んでくださいって選んで、はい、入ってませんね、じゃもう一個選んでもらっていいですか。じゃあこっちこれです、いやまた入ってませんねって言って、いや珍しいんですよハズレ当てる人はって言って、でなんか最高6回までからなやったか人はいますって言って言って、で3つ目選んで、
はい、
また入ってませんねって何俺全然ついてへんのって言っても思ったけど、4つ目開けたらね、ブルー青真珠っていうね珍しいまん丸の真珠がね、
はい、出てきました、
出てきまして、
うわ
青真珠っていう、
そこに行き着くまでの何かあったんでしょうね、う待ってくれてたんですね、
待ってくれてたね、
はい、
ね真珠、
はい、真珠ちゃんが、
はい、でまあ、それをね、まあ、アクセサリーに加工したりして、まあ、
はいはい、
綺麗なお姉さんがおってやってくれるんですけども、
はい、
まあ、そんな体験をしましたね。伊勢湾ってすごい穏やかな、海で波一つないっていうか、ずっとなぎってるっていうか、やっぱり湾やから、
うん、
すごい綺麗なとこでしたね。でせっかく来たんやからってことで、
はい、
返しなお腹減ったら何食べるみたいな、あんまお金ないで俺みたいな感じで、
はい、
で松坂牛食べようっつって
、はい、
ないっつってんのに、どうもでもなんかもう5000円とか言っても1食4000円、はい、5000円ぐらいするような感じの、でもねよく考えたらね食べ放題行ったらそれぐらい使うんですよね一人。
まあそうですね、
だからどうかっていうことなんですねそれはね、うん、ということでまあ僕はサイコロステーキみたいなやつを頼みましたけども、うんうん、まあこれ美味しかったですね、
うん、
何これ何これ何これみたいな感じのあの感じ食べてなりましたね。
松阪牛が美味しかったですか。
ええー、美味しかったです、
うん、
でこの時にね信長 TV ですか、
うん、
のセビアンが来たら、じゃあフェビアン、ファビアン、
ファビアン、
ファビアンが来たら、あのあなたは何しいたイエスタデイセイっていうやつあるんですけども、
はい、
あのなんていうの、あそこなんていうの、 何テレビっていうの、東海テレビか、
東海テレビ
なんか の、はい、あの今田さんと、
はい、
東野さんがやってる、はい、番組があるんですけども、はい、信長だったっけな、うん、それでなんかゴール地点が松坂で松坂牛食べたか、
うん、
なんか何かであるんですよ。そこの時にこう切ってたらね言ってたんですけどねっていう話全然関係ないですけど、
はい、
で帰りも夜ですよ、
はい、
もう一泊するわけじゃないから、
はい、
で伊勢から大阪方面ってあんまりパッと僕あの日本地図は頭ありますけど位置感覚あんまりないじゃないですか、
うん、
で本州最南端が白浜とかあの辺でしょ。
そうです、
和歌山県ですよね、で伊勢って言ったら三重県じゃないですか。
そうですね、
で三重県ってどういう形してるんかってパッと見てもあんまりいまいち分からなくて位置関係分からないじゃないですか、はい、和歌山のこっち側、隣
東側、ね、
でそのちょっと上が奈良かなと思ったら何のことない、うん、ど真ん中なんですよ奈良ね、
うん、
でずっとそっから大阪行こうと思ったら奈良通っていかなあかんんですよ。
そうですね、通きるんだったら、
はい、でね奈良県のねなんかとある県道に入ったわけですね。
県道、
はい、
はい、
でなんかもうなんか片側一車線みたいな感じのくねくねくねくねしたもう道をね夜にずっとね行くわけですよ。
はい、
じゃあねまあ、レミオは運転好きなんでずっと運転して、まあ、運転せないよっていうのがありますからね彼はね、
うん、
で運転してますよね。ニナッチおりますよね、まあまあ、寝たりねしてるんですけど僕らも後ろ先でね、
はい、
寝返してますわ、
はい、
で二人怖がりなんですよ結構、
はい、
僕はそうでもないんですけど、
はい、
でなんか急に話し始めるんですよね。なんかこう面白い話っていうかこうなんでこんなに車いないんだろう、対向車全然対向車が全然来なかったんですよ、
はい、
でおかしいな、ここさっき通ったくないみたいな感じのさっき通ったことないみたいな、ここさっきと同じで、それは山の中と一緒やろって言って、
はい、
まあ、面白い話しながら、
はい、
行ったらすんごいなんか全然人も通れ、人が折れたら怖いし、
うん、
対向車がまず一個も来えへんっていうのと、後ろから誰も車一台も追いかけてけへんっていうのと、
はい、
まあ、ちょっと不安だったんですけども、
はい、
何とか抜けましたね。
怖いな怖いなって感じ
で、怖いなって言いながら、はい、もう夜ですから、
はい、
鹿もいましたし、
はい、
奈良県やから、はい、ね、そんな奈良の県道抜けて、
はい、
帰ってきたわけですけど、
うん、
はい、っていうね、あの充実した、
はい、
ゴールデンウィークを過ごしましたよ。
黄金週間は
良、うん、
かったですか。まあ、あのお伊勢さんというか伊勢志摩はいいですよね、
はい、
あそこら辺はいいと思います。
ねえねえ、まあ、レミオさんとしてはあの戸塚村のなんとかっていう釣り橋あるじゃないですか、うん、
はい、ありますね。
あっこと本州最南端に行きたかったんやけど、うん、やっぱり時間がどうしてもね
足らなかった
ですか。足らなかったし、ちょっと渋滞っていうかちょっとあの道混んでたりもしたんでね、
うん、
あの行けなかった、また次回にしようかって話になったんですけど、
なるほど、
もう結構僕も貴重な体験したなと思って、はい、まあ、その真珠は、まあ、自分の気に入ってる子にあげようかなとか思いながらね過ごしてるわけですけども、
はい、
はい、っていう感じでしたよ。
はい、
はい、
I'm thinking about you。
はい、締めになりますけど、
締め、
はい、締めになりますけど、
はいはい、
あのですね大橋さん、
うんうん
うん、橋本環奈って知ってます？
橋本環奈ちゃん、
はい、
私でも知ってますね。
橋の本の、
はい、
幹線道路の環の、
はい、
奈良の奈、
橋本環奈ちゃん、
ええ、
千年に一人の逸材でしょ、
ええ、
アイドル、
はい、
あの奇跡の美少女、
ね、
福岡の子、
福岡の子、 ね、1999年2月3日生まれ。
はい。
15歳。
はい。橋本環奈ちゃんの話なんでここでやるんですか。
いやいや、どう思うかなと思って。
まあやっぱりあの可愛すじゃないですか。
うんうんうん、
はい。
じゃあゼクシーの CM してます。
ゼクシーの CM、 ゼクシーの CM は加藤ローサーさんしかイメージないんですけど。
あ、はい、あの今やってるやつでね、
はい、
結婚してくださいって言ってね、
ほう、
ずっと顔を映ってたんだけど、30秒ぐらいした後にはいって言ってちょっと涙ぐむっていう、
はい、
いいやつがあるんですけども、
はい、
広瀬すずさんっていう方がやってるんですけども、はい、1998年6月19日生まれ、はい、大橋さんの母と同じ誕生日
うちの母と同じ誕生日ですね、
はい、15歳。
15歳、結婚できる年齢にまだ至ってないのに、
はい、6月19になったら16
になったら16、法的に結婚できる年齢になりますけど、そんな15歳の女の子が、
はい、
ゼクシーのコマーシャルで、結婚してくださいって言って、
はい、
30秒貯めた上で、
はい、
はいっていう、
はい、かわゆすですよ、かわゆすです。
先ほどあの見させていただきました、
はい、
かわゆすでした。確かに、
いや、ある意味ね、その橋本環奈ちゃんは天使すぎるって言われてます、
うん、
天使は、
うん、
まあ、たまたま撮った写真ワンショットがすごい天使みたいだったっていう、うん、なんで天使すぎるっていう感じなんですけども、
うん、
広瀬すずさんもある意味そのゼクシーの中で天使です、
うん、
次はウェディングドレスでも着るんじゃないかと思ってますけど、
わわわわわ、
CM でね、
はいはい、
それも天使です。鈴村愛理さんって知ってます鈴村愛理さん、
急にジャンルが飛んでしまいましたけどね、
はい、
あの存じ上げてますよ。
知ってます、まあ、
セクシー女優ですね。
AV 女優さんなんですけども1993年9月24日生まれ、20歳。
はい、
さあこの3つのうち誰が天使だ。
はい何のこっちゃということになりましたけどね、
はい、僕は断然鈴村愛理さんですけど、
はい、どの人もこの人もあの天使な感じがしますけども、
うん、
確かにあの鈴村愛理さんも可愛らしいですね。
可愛いですね、
はい
はい、
やっぱりあのみんなに幸あれと思いますね。
そうですね、
うん、
何でしたっけ、可愛さ、可愛い可愛いと言われてるのは何でしたっけ、名言吐きましたよね、大橋さん。
あ、だから世の中にあるのは、
うん、
区別ではなくて差別なんですよ。本当に
ですね、こうやって生まれてきたから、この顔に生まれてきたから可愛いと言われる。
はい、
でもこの顔に生まれてきたからそう言われなくなっちゃう。なんでしょう、
無情です。
人のことをみんな、世の中の人の目潰れてしまえばいいみたいな感じの
まあそんなことはないんですよね、やっぱりあのそのそれぞれの個性を大事にして生きていけばいいと思いますから、
うん、なるほどね、
はい、
ということで、
はい、
終わりの回をいきましょうか。
終わりの回ですか。
終わりの回ですよ。長かったね、やっぱり
長かったですよ、
2時間
2時間ぐらいですかね。
喋りすぎやな。
まあいいんじゃないでしょうか、
はい、
それだけ喋られる元気があるということは大事なことですよ。
ですね、
あの元気があれば何でもできるっていう、うん、これもこれこそが本当にあの人間の一番根源たる名言だと思うんで、
はいはいはいはい、
アントニオ猪木さんのその名言は本当にね、元気があれば何でもできるというこの名言は大事にしていかないといけないなと思うわけですよ、
うんうんうんうん、
でまあ今回確かにあの2時間以上になると思うんですけど、
はい、
あ、2時間以上というか2時間ぐらいになると思うんですけど、
うん、
2時間ぐらいも喋られる元気があれば、
はい、
何でもできますよ。
まあ46時間働きますからね。
さすがですね。
もう二度と働かないですけど、
うんうん、それはちょっとあのやっぱり無茶な働き方だと思うので、
ギリギリ超えましたもんだと、
うん、24時間の倍近くまで行ってますね、
はい
はい、まあ、だから本当にあのその元気の源というのは体なので、
うん、
体を大事にしながら元気を、まあ、自分の中にあるものを掘り起こしていくということですよ、
はいはい、
元気の泉は自分の中にあるので、
うんうん、
元気と勇気は使えば使うほど出てくるっていうね、特性があるらしいので、
はい、
でも確かにそうだと思いますし、
うんうん、
でその元気と勇気っていうのは自分の中にしかないものなので、
うん、
まあ、それをうまく掘り出せるように自分の体を整えていかないといけないというところですね、
はい、エネルギーを出し切ろう、
出し切りたいですね、
はい、
はい、まあ、でも今回は出し切った感があるんじゃないですか。
そうですね、まあ言うてそのレミを着てる時にポンに構えた足の親指がまあちょっと痛いんです、ね、噛み上がってね、やつはね、
もうすっかり政権ですからね、
はい、ついに、
はい、
ついにですよっていうのも俺が悪いんですけど、
はい、
足元ちょろちょろするじゃないですか。
しますね。
足踏んじゃったんですよ、やつの。
あ、やつの
な、キャーキャーキャーみたいな感じになってカプッて構えたんですけど、あ、ちょうど足の指が出てるスリッパやったんで、
はい、
あの、まあ、あいつにとってはその指を噛んだつもりはないんですよけども、あとずっと気にしてましたけど、指ばっかりもう舐めて、ベロベロ舐めて、もう汚いって言うか、もうごめんなって言って。
なるほど、うん、まあまあそれもお互い様やというところですよ、
は
い、
今日意外に静かでしょ、だから
まあそれでもあのワンワンワンワン言ってましたけどね、はい、はい、まあ元気なことは何でもいいことです、うん、人間にせよ犬にせよですよ、
はい、
本当にあの元気があれば
また何でもできる、
何でもできます、
はい、はい、
だからまたあの次回の大魔王も元気に頑張っていきましょう。
はい、わかりました。
はい、
はい、
次回また灼熱の8月にお会いしたいと思います。
暑
6月の今のこの時点でもこんなに暑いのに、
暑いのに
どうなるんだと
ね、え、
本当に
干からびちゃいますよ。
干からびちゃいます、
はい、
皆様本当にあの暑い日が続くと思うので、
ええ、
お気をつけになってくださいと。
ああ、熱中症ね、
熱中症とか、うん、本当に熱中症とかに気をつけてくださいと、
はい、
あのこの大魔王を聞いてくださっている数少ない方に最後お届けしたいと思います。
はい、お体を大事にな
さってください。
はい、
ではこんな感じで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回
おきに。
ありがとう。